皆さんこんにちは。名古屋で皆さんとお会いできまして本当に嬉しく思っています。今日は人の働きの2章の22節から36節の箇所からお話をさせていただきたいと思います。皆さんは教会に行ってそして説教をたくさんお聞きになることがあるんじゃないかと思います。あるいはエホバの証人の王国会館に行って公開講演とか聖書の話をたくさん聞くと思います。最初の説教は誰がいつどんな説教をしたんでしょうか。キリスト教の世界というか聖書の世界で新約聖書イエスキリストがおいでになってからですね、今の時代に説教した方たくさんいますけれども、最初の説教は誰がいつどんなテーマでしたんだろうか、ということを考えていただきたいんです。で、これからお話しすることはですね、実はキリスト教の世界の中でエホバの証人もあるいはキリスト教も含めて、とにかく最初になされた説教、それはペテロによってなされた説教なんですが、いつなされたかっていうと、ユダヤ教の7週の祭りというセンテコステっていう言葉がありますが、それと同じですが、ユダヤ教のお祭りの日にエルサレムの神殿で、あるいは神殿のどこか近くでなされたのが、これからお話しする最初の説教です。テーマは何だったのかというと、キリストはどういう方なのか、キリストってどんな方なのかっていうのがテーマだったんです。で、私たちは聖書を読んだり教会でお話を聞いたりするんですけども、最初のこの説教こそ重要な説教であり、聖書全体あるいはキリスト教全体、言いたかったことを全部言っているというか要約されている、こう考えていいと思うんですよね。もしも最初の説教をするとしたら、一回だけ皆さんに話をするとしたら、おそらくお天気の話とかですね、ワールドカップの話をして、じゃあさようならっていうことしないと思うんです。おそらく一番大事な、これだけは知ってもらいたいということをお話しするに違いないと思います。じゃあそのお話の中身は何だったのかというと、一言で言えばキリストはどういう方だったんでしょうかということです。使徒の働きの1章の8節を見ますと、聖霊があなた方に臨むときにあなた方は力を受けます。そしてエルサレムから始まって地の果てに至るまで私の証人となる、キリストの証人となるとイエス様はお弟子たちに語られたんです。で、聖霊が実際に与えられたっていうのが7週の祭り五旬節ペンテコステの日だったんですが、聖霊が与えられたらお弟子たちは何を語ったのか、初めの頃はどうもよくわからない言葉で、それぞれの外国の言葉で来ている人々たちは理解してたんですが、何か話したんです。その話の内容というのは一言で要約すると、神の大きな御業を話したって書いてあったんです。神の大きな御業、私たちが普通神の大きな御業って何かなって考えると、まあ、大抵は創造ですよね。創造っていうのは神様の大きな御業、あるいはイスラエルの民の歴史、特に出エジプトとかですね、あるいはバビロンからの解放とかって言ったイスラエルの歴史っていうのは神様の大きな御業、ユダヤ人たちはみんなそう考えていたんです。でもキリストのお弟子たちが聖霊を受けて 神の大きな御業を話したって書いてあるんですが、その神の大きな御業って一体何だったんだろうか。それは決して創造とかイスラエルの歴史の話じゃなくて、イエスが誰か、イエスはどんな方か、神様が使わせてくださったイエス、このイエスを通して贖いをされて今聖霊を与えてくださる、そういう神の大きな御業っていうのを、それぞれこうそこに集まっていたクリスチャンが外国の言葉で語ったんですね。で、そのことを最後に、説明する形で要約してペテロという人が立ち上がってですね、で、皆さんにお話をしたんです。この時はですね、多分アラム語でペテロはお話ししたと思います。アラム語とギリシャ語っていうのは当時の1世紀の社会では誰でも理解するというか、まあ普通知識人は特に理解する言葉だったんです。いろんなクリスチャンたちが聖霊を受けて、どうもいろいろわからない言葉であちこちでこうそれぞれがそれぞれの国の言葉で語っている、自分たちも勉強したこともないような言葉で語っているっていうのは、これは外国語で語ったわけですけれども、何を語ったかっていうことはですね、一言で言えば、人の働きの2章の11節に神の大きな御業って書いてありますよね。で、神の大きな御業っていうのが、先ほど言ったように創造でもイスラエルの歴史でもなくてイエスのことだったんです。だからペテロという人はこれから最初の説教をするんですけども、その最初の説教のテーマは神の大きな御業だったんです。で、その神の大きな御業っていうことの具体的な中身は何だったのかというと、イエスってどんな方だったのかっていうことなんです。で、実は人の働き2章の22節から36節が今日お話したいところなんですが、この前の14節から21節はこれはみんなが聖霊を受けて、そしていろんな国の言葉で話を始めたので、なんだろうこれ、気が狂った人たちの集まりかなとかですね、あるいは酒に酔っ払ってるのかなとか、こういうふうに思ってみんなわからないで驚いていたので、最初のここではですね、酔っ払ってるわけじゃありませんよと、旧約聖書の中に聖霊というお方が与えられたら神様の言葉を、神様が教えてくださっていることを語るようになるんですって、まあちょっと長いんだけれども、一応これ序文なんです。で、序文が終わったらですね、いきなり今度は本論に入るわけですけれども、イエスについて4つのことを言うわけです。一つは2章の22節、2章の22節を読んでみますと、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことだ、こう言ってるんです。イスラエルの人たち、聞いてくださいと、こういう言葉で始まります。そしてこの説教はですね、36節で終わるんですが、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきり知らなきゃいけないって書いてありまして、イスラエルの人たちに語りかけ、そしてイスラエルの人たちに知ってくださいと、こうまとめています。これはペテロがペンテコストの日に最初にした説教であり、その説教は22節から始まって36節、本論ですね、終わる。はじめに語りかけがあり、終わりに締めくくりの言葉があると。とっても一つのまとまった、ちゃんとした、これだけで完璧な説教になるわけです。私は説教を40年以上してますけれども、一体説教ってどうしたらいいのかなっていつも考えてやっているんですけども、 このペテロの説教は最初の説教ですし、聖霊が与えられた時の説教ですから、だから私としては一つの説教の模範にしてですね、まあ、こういうふうにうまくはいきませんけども、やっぱり序論があり結論があってですね、ポイントは 1,2,3,4 つぐらいですね、こういうふうにお話しするといいのかなと思わされるのでございます。それでイエス様についてペテロは4つのことを言ったんです。一章の8節で聖霊を受けるとキリストの証人になるって言ったんだけれど、キリストどんな方か、最初の説教で4つのことをキリストについて言ってるんですね。じゃあ一つ一つ見ていきたいと思います。一つ目は、このナザレのイエスは力ある奇跡、不思議な奇跡を行った、これ証だった。これはイエスキリストがあのガリラヤの湖畔でたくさんの奇跡を行ったことを思い出してペテロは言ってるんですね。どんな奇跡があったか、病人が治された、あるいはですね、みんなお腹空いてたのに5つのパンと2匹の魚でたくさんの人、5000人以上の人々がお腹がいっぱいになったとかですね、あるいは湖を船で渡ってたら嵐がやってきたのにイエスが沈めてくださったとか、なんかそういう奇跡いっぱいあったんです。ただ単にガリラヤ湖のほとりだけじゃなくて、ベタニアというところでは死んだラザロを蘇らせる、こういうこともありました。こういう奇跡をイエスはたくさん行われたんです。もしそれを全部書こうと思ったらとてもページが足りないってヨハネは言ってますけども、聖書に書いてあることはもちろんのこと、書いてない奇跡もたくさんたくさんたくさんあったはずです。で、これらの奇跡は神様がイエスを送ってくださったということを証している、示しているんだと言っているんです。つまりキリストの奇跡は人々を幸せにするっていうことが確かに一つの目的ではあったと思いますけども、神様はキリストを使わしたんだ、このキリストは確かに神の使者であるっていうことをはっきりさせるために奇跡が行われたんです。人々はイエスのことが信じられなかったんですよね。そしたらイエスはヨハネの福音書10章ですが、こう言ってます。父が私におり、私が父にいることを信じなさい。もし信じられなければ、私の技を見て信じなさい。私奇跡行ってるでしょ。こんな奇跡が行えるのは父が私におり、私が父にいるからなんであって、神様が私を使わせてくださったっていうことは、奇跡を見ればわかるはずだってこう言ってるんです。つまり、イエスが奇跡を行ったっていうことは、イエスについて知らなければならない第一つ目のことなんです。二番目はですね、2章の23節、次の節ですけれども、ここには、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ここにはイエス・キリストが十字架につけられて殺されたということが言われています。キリストは十字架にかけられたんだ。これがペテロがお話ししたいイエス・キリストはどんな方かっていうことの説明の2番目のポイントなんです。イエスは十字架につけられたよ。それは神様のご計画であると同時に、当時のユダヤ人の指導者たちが自らの手で十字架につけたんだ。神様の計画であり、それから人間の意思、情報なんだ。 でもとにかくイエスは十字架につけられたんだよ。これが2番目なんです。だから私たちがですね、キリスト教の信仰って何かとか、初めの説教どんなことを語られたんだろうか考えたときに、イエスは奇跡を行われた方であり、イエスは十字架につけられた方なんだっていうことをわからないと、キリスト教がわからない。それ一番重要なことなんですよね。十字架、まあ悔いだってなんだっていいけれども、とにかくイエスが死んだ、この出来事がやっぱり重要だとこう言うんですね。で、3番目、今度は2章の24節、次の節なんです。2章の24節、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないと。つまり神様はキリストをよみがえらせた、復活させたということが、ペテロが最初の説教で人々に伝えたかったイエスはどなたかっていう3番目の点なんです。つまりイエスを奇跡を行いましたよ、イエスは十字架にかかられましたよ、そしてイエスは復活しましたよという復活なんですね。で、それからあとですね、25節から32節までは実は復活の説明なんです。1番目と2番目はですね、あんまり説明いらなかったんです。奇跡を行ったってことはもうあなた方ご存知でしょ、今さら説明しなくてももういいと思ったんですね。で、十字架もですね、ユダヤ人によってイエスが十字架にかけられた7週間前の話、杉越の祭りのあの時だったけど、これはもう有名な話で特段説明しなくてもよろしいと思ったから大切ないんです。ところが復活っていうのは、イエスが蘇ったというのは、これはあんまりみんな信じられない、よくわからない、そんなこと起こったかどうかわからない、起こったって信じちゃったらもうキリストちゃんになっちゃいますよね。だからここの部分は説明が必要だったので、ユダヤ人に向かってペテロはイエスは復活しましたよという時に、詩編の16編ダビデの話を持ち出して、ダビデは復活について言ってるんだけど、ダビデが復活してるわけじゃなくて、これはキリストの復活の出来事なんだっていうことを、旧約聖書を一生懸命引用しながらですね、ペテロは説明したんです。だからこれは説明なんですね。この間説明2章の24節から33節まで、で32節最後のところでですね、一応説明の締めくくりがあります。それは32節、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちはみんなそのことの証人だと。だから2章の25節から32節はこれは括弧で、キリストの復活を言ってるんです。私たちはキリストの復活の証人なんだ、キリストの証人だなるって言われたんだけども、ここではですね、キリストの証人なんだけど、特に私たちは復活の証人なんだっていうことをペテロは言うわけですね。もう一度、最初の説教はどんな説教だったのか。テーマはイエスとは誰か、じゃあ実際どういうことだったのか。1番目はイエスは奇跡を行った、2番目は十字架にかかった、3番目はキリストは復活した、そして4番目何かっていうと、2章の33節がキリストについて語られた4番目のポイントです。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになった。イエス様は神様の右に挙げられて、父から聖霊を受けて、その聖霊をみんなに注いでる。これがイエス・キリストについてお話しされたペテロの説教、 その4番目の中身だったんです。で、次の説は、34節、35節は、これは、聖霊を注ぐっていうことの説明なんです。旧約聖書からやっぱり引用して、聖霊注がれってどういうことなのとこう説明をして、最後に36節で、この説教の締めくくり結論です。ですからイスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が、今や主とも、キリストともされたこのイエスを、あなた方が十字架につけた。こういうふうに結論付けたんです。この最後の結論のところで、気をつけていただきたいことが特に二つあります。一つはですね、今や主ともキリストともされたこのイエスという言葉にご注目いただきたいんです。この説教の始めは22節だったんですが、神はナザレ人イエスによってって書いてあるんです。ペテロはですね、イエス・キリストは誰かっていうことを説教するにあたって、最初、語り出しは、ナザレ人イエスだったんです。ナザレの村に生まれ、ナザレの村で育った。そしてナザレの村の近くで、たくさんの奇跡を行った。で、人々はみんなナザレのイエスって言ってたんです。ナザレのイエスってのは、これ歴史、上に現れたイエスという人物に対する表現ですね。ナザレのイエス、それは奇跡を行った、で十字架にかけられた、復活した、神様の右に挙げて聖霊を注いだ、こう言ってきたんです。そしてこの説教の最後になると、このナザレのイエスは今や主ともキリストとも呼ばれている。つまりナザレのイエスがこの4つの事柄を通して、主キュリオスですね、ギリシャ語で言うと、それからキリストというのは、これはクリストス、油注がれたもの、メシア、救い主ということですね。主っていうのは全ての支配者、救い主というのは人々を救ってくださる方、だから万物を治め人々を救ってくださるお方になったんだ。イエスとは誰か、この4つの内容を受け止めると、ナザレのイエスから主あるいはキリストと認識が変わってくる、信仰の内容が変わってくる。だから最初のペテロの説教を聞いたら、ナザレのイエス様が生まれてくださった、クリスマスの話から主でありキリストであるというですね、キリストに対する認識、信仰の内容が変わってくるということをペテロは期待しており、そういうイエス・キリストをお話ししていたわけです。で、実はそんな風にイエスに対する認識が変わってくる、信じられるようになってくるには一つのことが必要なんです。それがもう一つの点、最後にこのペテロが言った言葉、キリストとも呼ばれされたこのイエスをあなた方は十字架につけた。これがもう一つこの説で注目していただきたい内容なんです。イエスを十字架につけたのは誰だったのか。先ほどの2番目のところではですね、神様の計画であり当時のユダヤ教の指導者、政治的宗教的な指導者たちだったという話だったんですが、この最後の結論のところに来ますと、あなた方がこの主となりキリストとなったお方を十字架につけたんだというんです。 ということは、この説教は確かに歴史的にこうイエスのことを語ってきたんですけど、事実を語ってるんだけれども、こういう事実の本当の認識をするのは、実はあなた方がイエスを十字架につけたっていうことを知らなきゃいけない。私たちは神様のご計画なんだよね、あるいはユダヤ人の指導者たちなんだよねって言っている間は、こう歴史の後をたどっているだけ。ナザレのイエスが主とかキリストになっていくというのためには、どうしても自分がイエスを十字架につけたっていうところの認識にならなきゃいけない。この説教を聞いた人たちは、じゃあ私たちどうしたらいいんでしょうか、こう言ってくるわけです。やっぱり歴史の問題だけれども、その歴史は自分の罪、自分の存在が関わっていた。ペテロはこういう説教をしてるんです。イエスを十字架につけたのは誰か。教会に行けば大抵イエス様の十字架の話を聞くと思います。特にですね、私たちの罪がイエス様を十字架につけてしまったんだっていうお話を聞くと思うんです。あなた方が十字架につけた、私が十字架につけたんです。アダムの罪がつけたんじゃないんです。ユダヤ人の指導者たちが十字架につけたんじゃないんです。あなた方がってですね、聞いている人直接ここで、まあ、指差しながらっては書いてないですけども、指差しながら、あなた方が十字架につけたんだよ、他人の責任にしちゃいけないと、こういう意味で語られたんです。これが結論だったんです。これが実はナザレのイエスから主キリストというふうに本当に理解できるところのプロセスにどうしても必要なことだったんです。私たちは今最初の説教を聞いたんですね、ペテロから。これはどれぐらい時間かかったでしょうかね、読めば 10分じゃなくて4分ぐらいで終わっちゃうと思うんですが、おそらくもう少しいろんなことを語ってたと思うんです。ペテロちょっと言葉多い人だからね、結構30分か1時間ぐらいは語ったと思うんですよね。でもこれ4つのポイントで、多分復活を長いこと時間をかけてお話ししたと思います。でイエスがどなたかということを知ってもらいたい。なぜでしょうか。ペテロは聖霊を受けたらキリストの証人になると、こういうふうに言われてたんです。じゃあ実際ここに見てみたら、聖霊を受けたでしょ。受けたらペテロは何を語ったかというと、キリストについて語ったんですよ。だからキリストの証人だったんです。もし物見の塔の世界にいてエホバの証人だったり、そういう経験のある人たちはですね、本当のところ聖書を読んだら、キリストを信じるとか新約聖書を信じるとか、そういう信仰を持とうとしたら、どういうメッセージを聞かなきゃいけないのか。エホバの証人は結局ですね、エホバの証人なんですよね。だからエホバを証人するわけです。最初の説教はエホバの証人の説教じゃなかったわけです。そうでしょ。キリストの証人、キリストについて語ってるんだから、でキリストを信じるように言われてんだから、キリストを主、イエスを主またはキリストと信じるように励まされてるわけでしょ。エホバの証人の聞くメッセージとは全然違うわけです。何をどう言おうが、聖書を解き明かしている、聖書を信じているんなら、ペテロが最初に聖霊を与えられて、でクリスチャンの群れが生じた時の最初の大事なメッセージ、これをちゃんと聞いて受け止めて、同じような信仰を持たなければ、聖書を読んだことにもならない、 ペテロの話を聞いたことにもなければ、聖霊の語らせてくださる内容を聞いたことにならないんです。統治体の話は、わかりますけども、聖霊が語ってくださったメッセージは違うわけです。彼らは決してエホバの証人になったんじゃないんです。キリストの証人だったんです。だから彼らはキリストはどんな方かということをお話ししたんですね。そのことを改めてこの夏季移動教室で確認できると幸いだと思います。じゃあしばらく黙祷しましょうか。